がとうございます。柳沢さんと渡部さんと本当に心にしみるお証をありがとうございました。信仰の原点のところをお話しいただいて、初めて伺ったお話もありましたし、本当に一人一人にその人生にふさわしく神様はイエス様は出会ってくださるんだなっていう思いを、とても強くまた思いをさせられました。感謝いたします。今日のこの礼拝のこの時間を、私たち一人一人にこう与えられている一年間の神様の恵み、それをこう振り返りながら持つことができますことを本当に感謝しています。一年間本当にあっという間に過ぎるなって感じますけれども、やっぱり振り返ってみると、それぞれにいろいろな出来事が私たちの人生こうあったんじゃないのかなって自分自身のことを振り返ってもやっぱり思います。で、僕自身のことは申し上げて恐縮なんですけれども、考えてみると、私は1年前はこの川越キリスト教会にはおりませんでした。で、まあ、昨年はクリスマス礼拝は僕は練馬区にある大泉教会で捧げていました。そしてこの4月に今年に入って4月になってからこの川越教会の一員とされて、毎週皆さんとこのようにして顔と顔と合わせて礼拝を捧げる生活へと神様が変えてくださいました。で、私だけではなくって、妻も川越教会の仲間に加えていただきました。で、まあ、娘も今年5月に結婚したりですね、息子も4月に大学卒業して就職したり、両親は健在なんですけれども、でもその両親が入退院を繰り返したり、で今は和光市にある高齢者住宅に入っておりますけれども、そういったことを考えると、なかなか濃厚な一年だったなってことは思うんですけれども、でもまあそのたんびにですね、いろいろなこう出来事にこう出会うたびに、ああ祈れるっていうこと本当に感謝のことだなって、神様にあるがまんま申し上げて助けてくださいっていうことができたり、どうかあなたの道を示してくださいっていうことを祈れる、そういうお方がいるっていうことがどんだけ幸いなことかっていうことを実感して歩んでくることができました。で、本当にその中でも教会の皆様のお一人お一人のお祈りが支えになっています。本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。今日の読んでいただきました聖書の箇所であるこのシメオンの賛歌と言われている箇所ですけれども、これは年末の礼拝にはとてもふさわしい箇所だなってことを思いました。まあ、ここで登場するシメオンなんですけれども、このシメオンは、まあ、イエス様がお生まれになった、まあ、クリスマスにお生まれになったまだ幼子のイエス様ですよね。そのイエス様を、まあ、自分がこの胸にこう腕にこう抱いて、そしてこう言ったんですよね。私は今日この目で救いを見た。で、その前のところでは、主よ、今こそあなたはこのしもべを安らかに去らせてくださいますっていうふうなことを語っています。これはすごい言葉じゃないでしょうか。まだ何にも活動できない幼子のイエス様ですよ、赤子ですよ。そういうこうイエス様をご覧になって、そしてご自分の腕にこう抱いて、まあ、言ってみれば本当にこうそのシメオンの腕の中にもうすっぽりと抱えられてしまうような、本当にこう小さな存在であるイエス様ですよ。でもそういうこうイエス様を腕に抱いて、もうシメオンはもうこれでいいんだ、 私が生きてきた、多分シミはもう老人だったと思うんですけれども、私がこれまでずっと生きてきた目的はこれで満たされたんだ、もう私は安らかにこの世を去っていくことができるっていうふうなことをここで言ってるんですよね。誰がね、一回のね、赤ちゃんを抱えてね、こんなこと言うことができるでしょうか。あ、かわいいねっていうことはあるでしょうけれども、もうこの赤ちゃんがいれば私は死んでもいいなんていうふうなことを言える、あの大人っていうのはそうそういないと思うんですよ。で、この安らかに去らせてくださいます、この安らかにっていうのは、あの平和のうちにっていう意味です。ちょうどあのクリスマスの夜に天使たちが、あの天の軍勢がね、現れて見つかい、あの合唱しましたよね。その時に、あの神に見栄えあれって、でそして地には御心にかなう人々に平和があれって、そういうふうにこう言いました。地には平和、御心にかなう人にあれって、あの時の平和っていうのと同じ言葉です。おそらく年を重ねていたであろうこの老人であるシメオンは、今本当にこう神様がくださる平和、平安、そのうちに私は今もう安心してこの世を去っていくことができるっていうふうにことを、言葉をここで発したんじゃないでしょうか。で、シメオンっていう人なんですけれども、このシメオンという存在は特別な存在でしょうか。確かに聖書にはこの人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたって記していますから、特別に神様から選ばれた人だということもできると思いますけれども、けれどもですね、シメオンのことってよくわからないんですよね。ここしか出てきません、シメオンのことは。ルカの福音書のここだけ特別にルカは書いてくれました。特別に何かこう、なんて言うんでしょうか、十二弟子のようにとか、あるいはこう有名な預言者のようにとか、そういうこう何かこう活躍した人物ではこうないようです。まあ、この後でイエス様、そしてこの両親であるマリアとヨセフを祝福したって書いてありますから、まあ、祭司でやったのかなっていう学者もいますけれども、それもどうもはっきりはしていないようです。むしろ25節にはですね、本当に簡潔に書いてあるんですね。その時エルサレムにシメオンという人がいたって、ものすごくシンプルな書き方です。で、このシンプルさがいいなって逆に思うんですね。つまりシメオンという人は私たちと変わらない、特別な肩書きも持っていない、言ってみればこの世界の片隅のその置かれた場所で、またその時代の場の時に、喜びと悲しみを繰り返しながら生きてきた。つまり私たちと全く同じ一人の人間として、ここでイエス様と出会っていると。そういうふうに言っていいんじゃないかなって僕は思いました。そのシメオンが、もう自分は死んでもいいんだと。なぜならば、私はこの地上でイエス様と出会ったからだっていうふうなことを言ってるわけですよね。で、私はこれを読んで、あ、信仰を与えられるっていうことはこういうことなのかなっていうことを改めて思わされました。私たちはちょうど1週間前ここでクリスマス礼拝を持たせていただきましたよね。で、クリスマスっていうのは、まあ、言うまでもなく幼子イエス様、このイエス様を主として私たちの心にお迎えするっていう、そういうこう礼拝の時です。で、そのクリスマスの主をお迎えするっていうことは、実はとっても厳かなことなんだなっていうことを思いました。つまりそのことによって自分がもう死んでもいい、自分の死というものをある意味こう喜んで受け入れることができるようになるっ ていうことがクリスマスを迎えることなんだって言っていいのかなって思ったんです。しかも私はこう不思議に思うんですけれども、このシメオンの賛歌がこの後にありますけれども、でシメオンはただ自分のためにイエス様との出会いを喜んでいるっていうわけではないんですね。で僕だったらどうかなってこう思うんですよね。僕だったらばイエス様とこう出会ったっていうことを本当にね、もう単純に自分のこととしてこう喜んで、ああ自分はこれでもう平安だと、あ罪が許された、感謝だ、永遠の命の約束をいただいた、本当に神様ありがとうって言って神様に感謝を捧げるっていうことあると思いますけれども、けれどもシメオンはね違いました。ここでのシメオンの賛美っていうのはそういうこう個人の喜びとかね、個人主義とか、あるいはこう自己満足、自己充足的な賛美を捧げたんじゃないんですね。2章の31節32節にはこう書いてあります。シメオンが歌ったんです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですっていう言葉を、イエス様をこう腕にこう抱きながら言ったんです。万民のために整えてくださった救い、こう万民ですよ、すべての人です。まあ、年末になるとね、よくベートーベンの歓喜の歌って、第九交響曲が演奏されますけれども、あそこでもすべての人よ互いに抱き合おうっていう言葉がね、シラーの歌詞ですかやりますけども、あれと同じですよね。すべての人よって、すべてなんですよ。そこには誰一人例外がない、排除される人はいないんです。シメオンはそのようにこう万民のために整えてくださった救いっていうことを言いましたし、さらに異邦人を照らす啓示の光だと言いました。異邦人を照らす啓示の光です。でシメオンは、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた人だっていうふうに書いてありますから、その意味ではこう純粋なユダヤ人だったと思うんですね。でそのシメオンが今イエス様をこう腕にこう抱きながら、これぞ異邦人の、つまりイスラエルだけじゃなくって全ての人の、全ての外国人の、まだ主の救いを知らない全ての民の、その全世界に及ぶ神様がくださる啓示の光なんだっていうことを、ここで本当にここまるで預言者のように言って神様をこう讃えているんですよね。偏狂な思いでは言えない言葉だと思います。なんとシメオンは偏見にとらわれない大きな広い心を神様から与えられて、ああ神様の救いっていうのはこれなんだと、この方こそ、今胸に抱いているこの方こそ神様がくださる救いそのものなんだと、今私は救いを見たって言ってね、イエス様を抱きながらですよ、私は今この救いを見たっていうことを言っている、って聖霊が彼にとどまっていたっていうことを、シメオンのことをここでルカは言ってますけども、本当にか彼は本当に聖霊に導かれてこのことを言うことができたんだろうなっていうことを思いました。で僕は自戒を込めてこう言うんですけれども、私たちはこうともするとこう信仰者、信仰を与えられてるって言いながらも、自分の心の平安だけを求めてしまいがちだなって思うんですね。もちろんそれは悪いことじゃありませんけれども、それだけだと本当にこう視野が狭くなりますよね。シメオンはそうじゃなかったんです。万民のための異邦人を照らす誠の光、私たち信仰者っていうのは放っておくとですね、どこかで自分だけの 世界に閉じこもるっていうことがありがちだと思います。ファリサイ主義ですね、自己保身の信仰になってしまう危険っていうのはいつもあるんですよ。自分は教会の中にいるけども教会の外にいる人は点々点とかね、あるいは自分は立派なクリスチャンだけどもあの人はまだ中途半端なクリスチャンだとか、なんかこう線引きをしたがるような、自分は神様に選ばれているけれどもあの人はとか、つい何でしょうね、その傲慢な思いというものがどこかでムクムクっと知らないうちに心の中に湧き起こってくるということがあるように思います。自分自身のことを思いながら言うんですけれども、それはやっぱり傲慢な信仰ですよね。神様は身を全ての人に与えられる、大きな喜びを伝えるって言って、何の線引きもないんですよ。全ての人に与えられる救い主を主は与えてくださった、そのことをよくよく私たちは本当にこう立ち戻っていかなきゃいけないなっていうことを思わされます。でこのシメオンっていう人は不思議な存在だなって思うんです。一章の26節には、主が使わすメシアに会うまでは決して死なないというふうにこうお告げを受けていた、そういうこう人物なんですよね。でも考えてみたいなって思うんです。私たちにとってこれでもう死んでもいいって言えるときはどういうときでしょうか。改めてそのことを考えることへと、このシメオンの存在は私たちに問いを投げかけているのじゃないのかなって思いました。主を使わすメシアに会うまでは決して死なない、言い換えればメシアに会ったらばもう召されていいっていうことですよね。私はここのところを読んで、このシメオンは本当に全ての人のその人類をこう代表して語ってくれているのではないかなって思ったんです。メシアに会うまでは決して死なない、言い方変えればシメオンの一生はただメシアと出会うためのそういう人生だったっていうふうにこう言えるわけですよね。私たちの人生もいろんなことがありますけれども、ごく一行で言えるとするならば、生まれました、イエスと出会いました、そして死にましたっていうふうにね、いうふうなことがもし言えるのであるならば、それを僕は比類ない幸せな人生なんじゃないのかなって思ったんです。昭和の作家で椎名林蔵という人がいました。ご存知の方も多いと思いますけれども、彼は若い時に日本共産党の活動にも参加し、特攻にも検挙されるっていう経歴を持っていましたけれども、でその後でさまざまなこう哲学書も読みふけって、自分は一体何者なのかっていうことをこう問うようになったんですね。その中でロシアのドストエフスキーの小説に触れて、でそこから聖書とに出会うようになりました。でその中で聖書の中のこうイエスっていう人にこうどうしようもなく自分が引きつけられていくんですね。で聖書を本当にこう深く読むようになりました。でその中でこのイエス様の復活こそが自分の救いだということを確信して、50歳近くになって日本キリスト教団の教会で洗礼を受けたんですね。でその時に椎名林蔵氏はその洗礼を受けた時にこのようにこう語ったと言われています。ああもう自分はこれで安心して死にたくないよってジタバタしながら死ぬことができるぞって言ったっていうんですね。面白い言葉だなって思います。 でも素晴らしいなと思うんですね。安心して弱さを吐ける、そのお方を知ったっていうことですよね。安心して安らかにっていう言葉が出てきましたけれども、本当にこうシメオンと同じだなと思います、うん、私たちは当然ですけれども、まあ、信仰者といったって、まあ、不完全な存在です。まあ、一生懸命努力してできることもあるです、ありますでしょうけれども、できないことだってたくさんあるわけですよね。自分がこう死にこう直面したときにどうなのか、かっこよくね死んでいけるなんて星は全くないんですね。ジタバタするかもしれません。でもそれでいいんですよね。椎名林蔵もう洗礼受けたからにはもう安心して死にたくないよってジタバタしながら死んでいくことができるっていうふうなことを言いました。そういうふうに本当にあるがまんま弱さをさらけ出して死んでいくことができる、そういう相手をこう知ったっていうことですよね。私は今年、今年の最初の方の礼拝の中でお話しさせていただいたことがあったと思うんですけれども、こうペテロがね水の上をこう歩いていってもこう沈む でもそれでいいんじゃないかと、その時に不信仰なものよ、なぜ疑ったのかって言って、それでね沈むペテロをこう抱き留めてくれる、そういうイエス様がいてくれるんだったらばそれでいいじゃないかっていうふうなことを、僕はそれが本当慰めだってことをお話したことがあったと思いますけれども、本当にそう思うんです。自分の信仰の立派さとか強さとか確かさじゃなくって、イエス様が身腕にしっかりと私たちを抱きかかえてくれるんだ、沈んでも抱きかかえてくれるんだ、信仰の確かさってそういう、こうイエス様の身腕の力にあるんだって僕は本当に思うんです。きっとシメオンは思っていたんじゃないでしょうか。今私はイエス様をこうあってね、幼子イエス様をこう抱きかかえているけれども、本当はもしかしたら逆なんじゃないかって、このイエス様の頬の力が、イエス様が私のことをしっかり包んでくれている、抱きかかえてくれている、だから私は安らかにこれから死んでいけるんだ、今私はその幻を見ているんだ、これからのち全ての人がイエス様の身腕に抱きかかえられながらその人生を最後を迎えることができるんだ、なんと幸いなことじゃないか、そのようにこうもうこのシメオンは先取りしてね、このイエス様の恵みというものを本当に感謝して、また自分も本当に安心して安らかに死んでいけるということができたんじゃないかなって思います。私たちの人生はそういった意味ではいつもこう神様の国への、天国への途上を歩いているこう人生だと思います。神様が、イエス様がこう再臨されるっていうお約束がありますけれども、その約束がいつなのか分かりません。それが先になって私たちは召されるのか、あるいは私たちが先に召されてイエス様の再臨があるのか、それは分かりませんけれども、でも今私たちはシメオンと共に幼子イエス様を与えられたんですよね。このお方が今年1年間もそうであったように、新しく迎えようとする一年も私たちのうちにこう住んで 人生を共に歩んでくださるんだ、そのことを信じます。いつまでこの人生を歩めるか分かりませんけれども、でも一緒にこだわって礼拝捧げているこの1年間本当に感謝でしたし、この交わりを神様祝福してくださっているということを本当に感じるんです。私たちは途上を歩いています。必ず最後には一緒に神の国へ入るというゴールが与えられて約束されているんですよね。途上を歩くことができる幸いを与えられているんです。その途上、すでに主を与えられたっていう喜びと、確かな神様の約束を与えられているっていう、その約束を本当に感謝しながら、望みを持ちながら歩んでいきたいな、新しい年を迎えていきたいなって思います。来年もこの川越キリスト教会に連なる私たち一人一人を神様が捉えてくださって、また一人一人にしかできないそれぞれの技を神様が祝福してくださって用いてくださいますようにとお祈りいたします。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、皆を心から賛美いたします。この一年間のあなたの憐れみと導きを心から感謝いたします。お二人の方が証をしてくださいました。感謝をいたします。本当に主が生きておられることを感謝いたしました。そして今ここにいる私たち一人一人、またいろんなご事情でここには参加できませんでしたけれども、しかし教会の交わりに連なっているお一人一人、それぞれの人生に与えてくださったあなたの恵みがあることを思います。そして今そのことをこの一年間振り返りながら、今見舞いに出てあなたを仰いでおります。私たちの不信仰にもかかわらず、いつもその身腕で覆ってくださる大きなあなたの慈しみがあったことを覚えて心から感謝をいたします。主よ、どうかこの川越教会のこの一年間の歩みもあなたが導いてくださったことを覚えて、今振り返って感謝するとともに、新しい一年間もあなたに信頼して、ただあなたとつながって歩んでいくことができる、その幸いをお与えください。皆さん、お一人一人の心のあるうちに、その祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。